新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。URL は https://recruit.hashhub.tokyo/ recruit.hashhub.tokyo/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。本日は8月20日金曜日、本日のニュースいきましょう。アメリカコインベース、ビットコインやイーサなど暗号資産を約550億円購入する方針を発表。バイナンス、KYC、本人確認を全ユーザーに義務化へ。アンドリーセン・フォロイツらがイールドギルドゲームスへ投資。NFT ゲームでプレイトゥーアーム、遊んで稼ぐを加速。アメリカ銀行、ウェルズ・ファーゴがビットコインファンド蘇生へ。一つ目のニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースの CEO のブライアン・アームストロング氏が同社取締役会にて約550億円規模の暗号資産の購入に関して承認されたことを8月19日にツイッターで明かしたというニュースです。コインベースが暗号資産購入に利用する約5億ドルは同社がバランスシートで計上している現金及び現金同等物から拠出されるとのことです。ウォールストリートジャーナルによればコインベースは上場後約4400億円ほどの現金及び現金同等物を保有しているとのことです。なお同社が5月に約1364億円の新株予約券付き転換社債の私募発行を行ったこともその戦略の一つのように思えます。8月19日にコインベースが公開したブログによれば、投資する予定の暗号資産の内訳はビットコイン、イーサリアム、POS トークン、DeFi トークンです。さらに同社は四半期ごとの純利益の 10% を様々な暗号資産の保有に割り当てていくとのことです。そしてコインベースはドルコスト平均法によって暗号資産への投資を継続的に行っていくとのことです。ただし投資した資産がコインベースのプラットフォームから上場廃止になった場合など特定の状況下では売却する可能性があるとしています。また顧客との利益相反を避けるために OTC 取引での投資が行われる予定です。2020年12月31日時点のコインベースの暗号資産保有銘柄に関してですが、コインベースが保有する暗号資産の構成価値は昨年12月31日時点で約250億円。当時の内訳はビットコイン約138億円、イーサリアム約25億円、USDC 約51億円、その他の暗号資産約36億円でした。なお、コインベースは公式ブログで現在ベンダーや従業員への支払い、会社の現金の運用などコインベースの金融取引の大部分は依然として法定通貨建てで行われています。私たちは規範となるべき立場にあり、事業の運営方法から始めて暗号資産の普及と実用化を可能にする方法を徹底していきますと説明しています。今後購入していく暗号資産は事業展開や資金運用に加え従業員給与や取引先への支払いにも活用されていくとみられます。またコインベースは6月に年金サービス企業フォーアスオールと暗号資産利用の確定拠出年金プラットフォームの発表をしており、退職金の運用も暗号資産で行われていく予定です。CEO ブライアン氏はツイートで今後の定期的な暗号資産投資への割合について暗号資産経済の成熟に伴って増やす可能性があるとしています。今回の発表からコインベースは自らの企業運営にも積極的に暗号資産を取り入れ、今後の暗号資産経済クリプトエコノミーを牽引していく姿勢がうかがえます。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスがすべてのユーザーに KYC 完了を求めることを8月20日に発表したというニュースです。 この KYC はバイナンスでインターミディエートベリフィケーションと位置づけられているもので、具体的にユーザーの基本的な情報や政府 ID 顔認証を求めるものとなっています。なお、インターミディエートベリフィケーションに関するバイナンスのレビュー期間は約10日とのことです。バイナンスがこのインターミディエートベリフィケーションをユーザーに求める理由は、各国の規制に適用するためとのことです。インターミディエートベリフィケーションを完了させなければ、新規ユーザーと既存ユーザーのいずれにも影響が出ることになります。まず、新規ユーザーは暗号資産の入金、取引、出金を含むバイナンスのプロダクトやサービスにアクセスするためには、インターミディエートベリフィケーションが必須となります。一方、既存ユーザーはインターミディエートベリフィケーションが完了していなければ、アカウントの権限が一時的に出金のみに変更され、出金、注文のキャンセル、ポジションのクローズ、召喚などのサービスが制限されるとのことです。この出金のみへの一時的な変更はユーザーの混乱を最小限に抑えるため、現在から2021年10月19日午前0時までの間、段階的に実施されるとのことです。なお、インターミディエートベリフィケーションを完了すれば、バイナンスのプロダクトやサービスへの完全なアクセスを再開することができるとのことです。各国の規制当局から厳しい対応を迫られているバイナンス。先日7月27日には KYC のないアカウントの1日の出金限度額を最大 2BTC から 0.06BTC に引き下げを実施していました。バイナンスはこれまで KYC を行わずとも一定の取引ができたため、 KYC 未実施のユーザーは世界中に少なくないと考えられます。今回のルール変更の影響範囲は大きいそうです。続いてはニュースいきます。 NFT ゲームコミュニティ運営のイールド・ギルドゲームズ YGG が約5億円の資金調達を行ったことを8月19日に発表したというニュースです。この資金調達はトークン取引によって実施されました。なお、この取引は7月27日の YGG トークンセールに先立って確定したものとのことです。 YGG は NFT ゲームで Play to Earn 遊んで稼ぐを実現するため、ユーザーに NFT を貸すサービスを提供しています。 YGG が NFT 貸し出しを行ういくつかのゲームの中で、現在プレイプレイトゥーアーンを実現していると話題なのは NFT ゲームアクシーインフィニティです。同ゲームはフィリピンの貧困層の間でプレイトゥーアーンを実現した事例が多数報じられています。なお、これまでのアクシーインフィニティの累計売上は約1500億円となっています。今回の YGG の資金調達はアンドリーセン・フォロイツが主導し、キングスウェイ・キャピタル、インフィニティ・ベンチャーズ・クリプト、アテリア・ベンチャーズ、そしてゲーム起業家のガブリエル・レイドン氏が参加しました。YGG が調達した資金は、プレイトゥーアンのエコシステムにおいて、ゲームやバーチャル世界のデジタル資産への投資を継続するとともに、4万5000人を超えるゲーマーのグローバルコミュニティを拡大するために使用される予定とのことです。なお、今回 YGG に投資したアンドリーセン・フォロイツは、今年6月、ブロックチェーンとデジタルアセットのスタートアップへの投資に特化した約2400億円規模のファンドを発表しています。続いてのニュースいきます。アメリカ大手銀行ウェルズファーゴが富裕層顧客向けのビットコインファンド FSNYDIG ビットコインファンドファーストを組成することが SEC 提出資料によって8月19日に明らかになったというニュースです。ウェルズファーゴは投資サービス会社 NYDIG と FS インベストメンツと協力し、このファンドを組成しています。なお、ファンドの運用額は公表されていません。ウェルズファーゴはカリフォルニア州サンフランシスコに本社がある銀行で、アメリカで最も支店数が多い金融機関となっています。大手銀行のビットコインファンド提供は今年4月に発表されたモルガン・スタンレーのファンドに続き2例目となります。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事を新しく公開した際や記事に更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひこちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索して、ぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。